般の世の中で教会が福音に固く立っていくというのは簡単なことではないように思います。いろいろな理由があります。まあ、倫理観が多様化しているというんでしょうか。その中で本当に人が罪人であり、その罪から救われることの幸いというのが響きにくくなっているという点があるだろうと思います。また経済的に厳しい中にあっても、やはり物が溢れており、本当に私たちの求めるべき救い、もともと罪人はそれを求めないわけでありますけれども、やはりその中で本当に悔い改めの必要性というものを伝えるのが、またその救いをいただいていることが幸いだということの実感を持ちにくい時代ではないかなというふうに思います。その中でこの教会が確かに私たちは救われて確実に前進しているということを実感することは難しいのかなというふうに思います。まさにこの手紙が書かれたピリピ教会は、福音が前進しているということがどういうことか分からず、そのように実感できず、これからクリスチャンとしてどこに向かって歩んでいけばよいか不安に思っていた状況にあったようであります。そのピリピ教会に対してパウロが自分自身獄中にいる中から送ったメッセージが今日の箇所であります。パウロが彼らに獄中から送ったメッセージは、ただ福音にふさわしく生活しなさいというメッセージでありました。これがピリピ教会が困難の中で今取り組むべき大切な課題でありました。そして福音の前進のために重要なことでもあったのです。今日はこの福音にふさわしく生活しなさいという御言葉を中心に取り継がせていただきたいと願っております。まずこの福音にふさわしくといったときに、じゃあ自分自身が本当にこのふさわしく生活できているのだろうかと思うと、本当に心痛むところでありますけれども、まずその福音にふさわしくということが正しく理解できるために、まず当時のピリピ教会が置かれていた背景を見ておきたいと思います。当時のピリピ教会は大変な苦難の中にあったようです。28節にも反対者がいたことが記されております。30節ではパウロと同じ戦いを経験しているとも言われています。ではピリピ教会の経験していた苦しみとは何だったのでしょうか。まずピリピという町自体が少し特別な町でありました。まあ、ローマの大きな戦いのために戦い退役した軍人たちが主に住む町だったようであります。つまりローマにおいて英雄お偉いさんたちが多く住む町だったということであります。そのような町ではローマ人ではないというだけで白い目で見られました。このピリピでパウロが最初に宣教した時どうであったかというと、使徒の働き16章20節から21節を見ますと、このようにあります。使徒の働き16章20節からのところで、こうあります。そして二人を長官たちの前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しておりますという、そういう反対にあったわけであります。つまり、キリスト教というのは、ユダヤ人がもたらした外国の教えであり、ローマ人である私たちが採用も実行もしてもならない風習だと見られていたわけであります。まあ、これはある点で日本人が、キリスト教は外国の宗教だというのに似ているかもしれません。一言で言えば、フィリピンにおいてクリスチャンは、大変肩身が狭い思いをしていたわけであります。今はヨーロッパといえばキリスト教国というふうに思いますけれども、当時はそうではなかったわけであります。そこで聖書の言う通りにイエスを信じ祈り、ローマの宗教行事に参加しない、そういったクリスチャン生活を送ること、そのこと自体が大変な戦いだっただろうと思われます。 それに加え、パウロが牢獄に入れられたという事件が起きてまいります。パウロがフィリピ教会に来られなくなったというだけでも、教会は大変だったでしょうし、不安だっただろうと思われます。また、パウロは別に犯罪を犯したわけではなく、福音を伝えたために牢獄に入れられたわけですので、本来何の負い目もないはずでありますが、周りの人は、ローマ人たちはそのようには見ません。ピリピ教会は囚人が建てた教会と周りの人は見たことでありましょう。日本でも昨今は宗教と聞くだけで敬遠するような雰囲気があります。そうすると、なんとか宗教らしくないように見せたり、世の中とは違わない面、世の中と一緒だという面を強調したいという、そういう誘惑に駆られます。ピリピ書の全体を見ますと、そのような誘惑が多分にあっただろうと思われます。そのピリピ教会に対してパウロが送ったメッセージが、ただ福音にふさわしく生活しなさいという勧めだったのであります。ここまで見てきましたように、ピリピ教会は孤独で大変な戦いを強いられていました。かえって状況が以前よりも悪くなった。救われる前、また救われて信仰生活を重ねる前よりも大変になったと感じられたのではないでしょうか。その彼らに必要なことは、福音にふさわしく生活することでした。まあ、福音にふさわしくというと簡単に言葉では言えますけれども、では実際にどのような生活をすることなのでしょうか。それを知るために、ふさわしくという言葉について少し詳しく見ておきたいと思います。まあ、あまり難しい話はしない方がいいとは思うんですけれども、このふさわしくという言葉は少し特殊な言葉、ギリシャ語が使われているので、少しそのことは理解しておいた方がいいかなと思われます。このふさわしくという意味、言葉の元々の意味は、市民としての義務を果たし、市民らしく生きるという意味なんだそうです。これはフィリピの人たちがとても大切にしていたことでありました。彼らは本国がイタリアにあることを誇っておりました。このフィリピというのは、皇帝の名前が付けられたような町で、直轄地、つまり栄誉ある都市だったんですね。ですから彼らにとって彼らの主がローマ皇帝であるということが大変な誇りだったわけであります。そしてローマ人にふさわしくプライドある生活をすることが彼らにとってふさわしい生活であったわけであります。彼らが道徳的な生活をすればそのプライドにふさわしい生活をするという根拠であったわけです。ですから教会も彼らのようにローマ人風の生活をすれば教会が迫害されることもありませんでした。しかし、パウロはそのようには言いません。つまり、迫害に遭わないようにローマ人と同じような生活をするようにとは言わないわけであります。ローマ人にふさわしくではなく、福音にふさわしく生活するようにと進めた。それがこの言葉であります。それは第一に、自分たちの本国は神の国であることを認めることであります。この日本でもなく、またその他の国のでもなく、私たちはどこに根を下ろしているかといえば神の国であります。それはフィリピ3章20節でパウロが私たちの国籍は天にありますと告白するところに現れております。つまり私たちはクリスチャンは日本人である前に天国人であることをまず知らなければなりません。そしてローマ人にとってのプライドは、その帝国の栄華とローマ皇帝にありましたが、私たちのプライドは、私たちを救ってくださった神、キリストにあるべきであります。今私たちのプライド、私たちが寄って立つところはどこにあるでしょうか。私たちの主が本当にこの世界を作り、罪人をあがなわれた、栄誉ある方だということを私たちの誇りとしているでしょうか。それが福音にふさわしく生活するということであります。ですから ローマ人が教会を蔑んだからといってそれで落ち込んではならないとパウロは伝えたわけであります。私たちもこの世がどのように私たちを評価するか、教会を評価するかを気にしすぎてはなりません。キリストが私たちをどのように見られるかを第一に考えるべきであります。それが福音にふさわしく、つまり私たちの本国が天にあるものとしてふさわしく生きることであります。福音にふさわしく生活するということのもう一つの意味を見たいと思います。それは私たちが救われたという事実に常に目を向けるということです。それは人間的なものを誇らないということです。先ほど学んだことと、似ているかもしれませんが、強調点が少し違います。パウロはこのピリピ書の3章前半を見ますと、ユダヤ人なら誰もが尊敬するようなものを持っておりました。3章4節を見ますと、このようにあります。ただし、私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れの者です。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人。その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば、非難されるところのないものです。と言っております。ですからパウロがこれらを前面に出せば、ユダヤ人の迫害は受けることはなかったし、ユダヤ人にむしろ尊敬されるようなものを持っていたわけであります。しかしパウロはそれらを前に出すどころか、それらを損と思うようになったと告白しております。なぜならそれらのものは人には受け入れられても、神の御前には何の価値もないからであります。そして私たちがいただいた救いは、さらにもっと素晴らしいものを神からいただける約束をいただいたからです。この世の時代によって評価が変わってしまうような、表面だけを見るようなものではなく、神からいただける誠の命、義があるわけであります。私たちクリスチャンは福音を信じました。福音を信じたとき、私たちは何を教えられたでしょうか。それは自分自身全く意識しておりませんでしたけれども、今までの生き方は全く神に逆らう生き方しかしてこなかったことを教えられたのではないでしょうか。今まで誇ってきたものがあったとしたら、それは自分の栄誉ではなく、本来神が受けるべき栄誉を横取りしただけであって、神に対する罪であったことを教えられたのではないでしょうか。私たちはクリスチャンはこの罪を悔い改めたはずであります。人間的な誇りを捨てたはずです。砕かれたはずであります。ですから福音にふさわしい生活をするとはどういうことかといえば、人が褒めるものを私たちの誇りとしない生き方のことではないでしょうか。私たちは神が喜ばれ、神が私たちに与えてくださる、神が価値あるものとしてくださるものに目を留めるべきであります。ピリピ教会がもしそこに目を留めていたとしたら、獄中にいてパウロが喜んだと同じく、決して当時の状況はマイナスではなく、神の御前に前進しており、むしろ富んでいるということが理解できたはずでありました。しかし彼らはローマ人の目を恐れたので、福音に生かされ、どんなに神様に幸いな立場を得て、実際に前進しているかということを見失ってしまっていたのであります。天国人としての生き方を見失ってしまっていたわけであります。私たちは世の人が褒めるもの、世の人が心惹かれるもの、評価するものに目を留めてはなりません。次に、福音にふさわしく生活することの三つ目の意味を見たいと思います。 これは今日の箇所と直接に結びつくことでもあります。最初にふさわしくという言葉が市民としてという意味があると学びました。市民というときにそれは個人だけのことを意味しません。ピリピにおける市民であればピリピ市全体の責任を負うメンバーであったわけであります。ですから福音にふさわしく生活するということは神の国の共同体の責任を共に担うメンバーであるという意識を持つことだと言えます。もっと身近なところで言えば、私たちの所属する教会、私たちにとってはこの金沢教会の一員として生きることを意味しております。ですから、福音にふさわしく生活するならどうなっているかということについて、パウロは27節でこう言っております。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しているのを聞くはずだと言っております。福音に生活、ふさわしく生活しているならば、こうなっているはずだということです。この言葉の中に、一つにしてという言葉が2回、共にという言葉が1回出てきます。合わせて3回も教会が心を合わせて協力することについてパウロは語っております。教会には様々な人が集います。決して一様ではありません。性別も得意なことも不得意なことも性格も様々であります。その時に私たちが世の中の価値観を教会に持ち込んでしまうならば、教会の中で役に立つ人、役に立たない人という区別を作ってしまいます。神様がそのように区別されるのでしょうか？そうではないですよね。神様はそのような区別をつけないで私たちを救ってくださったわけであります。この人は救われたけれども A クラスとか、この人は B クラスだとか、そんな区別はつけられていないわけであります。私たちを等しく救ってくださり、神の国の一員として召し入れてくださったわけであります。ですから私たちがこの視点に立つときに、私たちを受け入れてくださったこの福音のために、この神の国のために一つになって、共に奮闘するはずなのであります。なぜ戦うかといえば、世の中は福音のために一つになることに価値を認めないからであります。何か大きな事業をするために、何か盛り上がるために、そういうことに一つになること、利益を得るために一つになることには価値を認めるかもしれません。けれども、私たちはそうではありません。私たちをあがなってくださった主のために心を合わせるとき、世の中では決して一つとなれないはずの、世の中のもし福音がなければ絶対この人たちは一つになることはないという人たちが一つになるわけであります。しかも世の中が守るべき価値がない、決してそのために命を張ったり悪評を受けたりする価値のないものと思っているものを守るために教会は力を合わせるわけであります。それが福音にふさわしく生きるということであります。その時に教会は世に対して福音を証ししております。パウロは28節で次のように言います。またどんなことがあっても反対者たちに驚かされることはないと。それは彼らにとっては滅びの印であり、あなた方にとっては救いの印です。これは神から出たことです。まずそのように福音のために一つになるとき、私たちは世の人の目や反対を恐れることから守られます。そして、そのような教会のあり方こそが証となるのだとパウロは言います。つまり、私たちが福音のために一つとなるとき、世の中はなぜそんなことのために 一つになるんだろうと。なんで私たちと違うんだろう。そう思うわけであります。その時に、あるいは、あ、そういう集まりってなんか違うな。何なんだろうと思う人もいれば、いや、そういうところには自分は関わりたくないと思う人も出てきます。そのことによって、私たちが救われて神の国に入れられたものの集まりだということがこの世に対してはっきりとされていくわけであります。そしてこの世が神に対して、人にではなく神に対して罪を犯しており、神の裁きを受けるにふさわしいということが明らかになるということをここでパウロは言っております。なぜなら教会は福音によって他の理由ではなく、ただ福音によって共に戦っているとき、その教会に対して嫌悪感を抱いたり、反抗していたりする人たちがいるならば、その人たちは私たちに反抗しているのではなく、神に反抗しているからであります。もし私たちが自分勝手なことをして、世の人の反抗を受けても、それは私たちの弱さや罪を明らかにするだけであります。けれども、もし私たちが私たちの罪のためではなく、福音の一致のために反抗されたり、見下されたりするならば、それは人々が神に対してしていることであります。そして人々の神に対する罪を浮き彫りにしていくことになります。その時に、救いを拒む人も現れるでしょうが、また救いを求める人も必ずそこに出てくるわけであります。もし私たちが福音以外のもので一つになっているとすれば、それは明らかにされません。ですから救いの必要もわかりませんし、教会に救いがあることもわからなくなってしまいます。けれども私たちが世で一致するべきものを捨てて、福音でしか一致できないところに私たちが立っているならば、そこは世との違いが明らかにされ、人々は神様の御前に立たされることになるわけであります。これは実際パウロが経験していたことでもあります。パウロは犯罪を犯したわけではなく、福音を伝えたという理由だけで牢に入れられました。犯罪を犯して牢に入れられたのであれば、ただ単にパウロの罪の問題でありました。けれどもそうではありません。一章十二節十三節を見ますと、パウロがこの福音のゆえに投獄されたので、親衛隊の全員、普段一般市民が関わることのできないような人たちでありますけれども、親衛隊の全員に、パウロがキリストのゆえに投獄されていることが明らかになったと言っております。そして、ピリピ書の最後の方の4章22節を見ますと、カイザルの家に属する人々の中で、何人か救われているということを見ることができます。まあ想像にはなりますが、おそらくなぜこのような人、パウロのような人物が牢に入れられなければならなかったのか。そのような疑問を持つ人が何人もいたのでしょう。そしてローマ皇帝も恐れず信じ続ける、パウロの信じている福音とはどんなものなんだろうかと興味を抱いたのだろうと思われます。私自身もこの仕事をしていた時に、まあ、福祉関係、まあ、障害者団体であったわけですけれども、そこはまあ、母体というんでしょうかね、分かれてはいたんですけれども、一応カトリック教会が下地になってましたので、カトリック教会の人がたくさんおりました。でもその人たちは日曜日だからって礼拝に行くわけじゃないんですね。だから、日曜日に、礼拝を休むということが当たり前になっておりました。その中で私が仕事を何とか都合をつけて、他の曜日にさせてほしいとか、その日であっても、その礼拝の時間を何とか他の人と代わって、その他の責任を果たさせてほしいということを、願っておりましたけれども、カトリックの人たちは他にクリスチャンが大勢いるのになんでお前だけわがままを言うんだ、というふうによく言われました。けれども、逆に、 未信者の人たち、カトリックの人たちも信者かどうかわからないんですけれども、全然キリスト教と関係ない人たちは逆に関心を持ってくれました。あの人たちはクリスチャンなのに教会に行かないんだろうかとか。また、私が勤めていた部署の所長は私が退職した時に、最初はいろいろ反対していた人でありましたけれども、今になって、中川がなぜあれほどまでに日曜日を大切にしていたのかということがよくわかると言ってくれました。本当にそのことを、尊敬しているというか、そういうふうに言ってくれました。たからといってその人がそこで福音を信じたというわけではないと思います。けれども、私たちが本当に福音を中心として、教会が一つとなろうとしているときに、反対があっても、実は福音は前進しているんだということをパウロは伝えているわけであります。そしてこのピリピ教会が直面している戦いは、パウロが牢獄で経験している戦いとも全く同じだと30節で励まします。私たちはパウロが牢獄で戦っているのは、パウロだからできるんであって、使徒だからであって、私たちが経験している戦いとはレベルが違うんだとか、価値が違うんだとか思ってしまうかもしれません。けれども、パウロはここでそのようには言わないわけでありますね。福音のために戦っているならば、それに優劣はない。牧師だからとか、使徒だからとか、それで価値ある戦いだとか、そういうことはないわけであります。同じく私たちは主のために戦っているというふうに見てもらえるわけであります。私たちは周囲の反応がどうであるかによって私たちの働きの価値を決めてはならないわけであります。目に見えるその時の結果がどうであれ、私たちが今まで見てきた意味において福音にふさわしく生活し、その福音のために心を合わせているなら、私たちの戦いはパウロの経験した戦いと全く同じ尊い戦いだと聖書自身が私たちに言ってくれているわけであります。そして最後に29節の御言葉を見て終わりたいと思います。あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなくキリストのための苦しみをも賜ったのですと言います。福音のための戦いは決して楽なものではありません。苦しいものでもあります。むしろ。しかし、苦しいですが、悪いものではありません。私たちは同じ苦しみといったときに、苦しいだけで終わるものか、それが本当に価値ある苦しみなのかによって、私たちの生きがいってものは変わってくるのではないでしょうか。パウロはこの苦しみを賜物だと言っております。ローマにおいて、かつては戦争に出るためには、戦争がいいって言ってるわけではなくて、ローマの価値観においてなんですけれども、自分のお金で高い武具を買って出ていかなければならなかったそうであります。戦争に必要なものは全部自前で揃えたそうであります。そこまで犠牲を払って命の危険を犯しても、彼らにとってこのローマの国のために、参加できるということは大変な名誉だったそうであります。福音にふさわしくとパウロが言ったときにそのような背景を踏まえていると思われます。私たちはローマのような人を殺す戦いに召されているわけではありません。むしろ人を生かし人の命を救う働きに召されているわけであります。ローマ兵が戦に出ることさえ犠牲を払って出ることでさえ名誉なことであったとすれば、私たちが神の国の福音のために苦しむことができるということは、神の国において神の御前において大変名誉あることではないでしょうか。私たちはここに目を止めないと、またしんどい思いをするだけかとか、教会に来て恵まれたとか恵まれなかったとか、そういうことで私たちの生き方の価値を判断してしまいがちであります。しかし、 このピリピ書でパウロが伝えようとしていることはそうではないわけです。私たちは神様がその働きを価値あるものとしているか、私たちが今戦っている戦いが自分の利益だけの戦いなのか、それともたとえ今良い結果が見えなくてもそれは神の国として経験している戦いの一部を経験させていただいているのか、そういうことに目を留めたいと思います。ですから私たちが福音にふさわしく生きることこそ私たちが目指すべき生き方であります。ここに目を留めているとき、私たちはどこに向かって走っているかを見失うことはありません。これは生涯続き生涯前進し続ける生き方であります。たとえ目に見える状況は良くなったり悪くなったりしてもであります。私たちも福音のために神の市民としてふさわしく生き、また戦おうではありませんか。また教会にいる時も教会の外にある時も、この金沢教会において私たちがどのような役割を担っているのか、その務めに今自分がどのように生きているのかを考えながら、祈りながら、主の助けをいただきながら行かせていただきたいと思います。その時に必ず私たちは神様からの栄養をいただくということを確信したいと思います。それではお祈りいたします。愛する私たちの父なる神様、私たちはかつて神様に対する罪を罪とも思わず、また神のために生きることも知らず、自分勝手に誇り、また落ち込み生きておりました。けれどもそのような私たちを神様は大切な御子を十字架にかけるほどに愛してくださり、尊い神の国に入れてくださいました。そのような幸いをいただきながら、私たちは周りを見て、この神の国に入れていただいている幸い、神の国で大切な役割をいただいている幸いをどうしても見失いがちになってしまいます。そして自分自身の感情がどうか、また周りの評価がどうかによって私が恵まれているかどうかを判断しがちなものであります。けれども主よ、パウロは獄中という状況にあって御国が福音が前進している姿を見確信し、そこに喜ぶことができました。そして私たちも同じ戦いを戦っていると大胆に言ってくださっております。どうか私たちがこの神の国にあって共に役割を与えられ、共に奮闘するメンバーとして神の国に招き入れてくださったことにどうか目を留めさせてくださいますように、教会において礼拝し交わる時にも、また世にあってそれぞれの場での務めに向かう時も、神の国にあって生かされているものであること、そのために生かされているものであることをどうか覚えさせてください。そこに価値を認めることができるように助けてください。そしてイエス・キリストをこそ、また神の国を誇るものとさせてください。そして私たち、そんな私たちを通して神の国の栄光がこの地上に表され、どうかその中から救い主を求める方が起こされますようにお願いいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。